笑わくします。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして、天布で包み、そしてまだ誰も葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちは、ヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。
それではですね、今週は思い切ってと題して、中西牧師からメッセージを取り付けていただきます。
改めましておはようございます。梅雨に入りまして、体調を崩しておられる方もおられるかなと思うんですが、ご一緒に、こうして礼拝共にできることを嬉しく思っています。今日は、思い切ってという題をつけました。日本の憲法ではですね、自分がどんな信仰を持つかということは保障されている、信教の自由というような表現で言われるわけですね。けれども明治時代っていうのはそうではなかったんです。許されていなかった。で、日露戦争に反対していたクリスチャンの光徳秋水という人がいました。ところが彼はですね、天皇暗殺計画をしたとでっち上げられてですね、全く根も葉もないことなのですけれども、死刑になるんですね。世に言う大逆事件、大逆というとこれは天皇とか皇族とかに反旗を翻して暗殺計画をしたりすることを大逆と言いますけれども、大逆事件ということで大変有名な日本の汚点でもあるわけですね。で、問題はですね、キリスト教葬儀で行われることになりましたけれども、その葬儀に参列すればですね、国賊とみなされるということを恐れて、大変有名な人ではありましたけれども、たった出席者は6名だったんですね。上村正久という牧師一行6名の小さな葬儀が行われた。そう思いますと、その当時出席をするということ自体が大変勇気のあることだったと思うんですね。日本の社会で生きていくということの信仰者としてどんな生き方をするかということが問われていた時代だと思います。で、今日はですね、有馬屋のヨセフという人が出てくるんです。先週の続きのところですけれども、イエス様が全人類の罪の救いの道を開いてくださる十字架にかかってくださった。そして息を引き取られます。で、十字架にかかったイエス様の遺体をですね、弟子たちは見捨てたために誰も来ないんですね、引き取りに。もちろん女の人たちもそれはできません。その中でたった一人、アリマタヤのヨセフというキリストの弟子ではなかった一人の信徒、この人が勇気を持って裁判所のところに申し出まして、私が引き取りますという、そういう告白に至るんですね。いわば信仰の告白に似たようなものです。そして彼が持っている墓地にイエス様を、遺体を引き取って納めるという、そういうことをしたのが有馬屋のヨセフという人だったんですね。で、後々聖書が書かれ、世界中に聖書が読まれていく中で、有馬屋のヨセフという人の勇気、立派さというものが、その箇所が出てくるたびに語られていくという、そういう中にあるわけですね。で、日本の社会も、やはりクリスチャンの数は 1% と言われているような国で、 社会で生きていこうと思うと、さまざまな戦いがあると思います。誤解もあると思いますね。そんな中で、有馬太夫のヨセフの取った行動というものが、私たちにとっての大きな励ましかなと思います。一体、このヨセフという人はどんな人物であったのか、また彼はどんな弓道を始めたのか、またどんな信仰的な態度に至るプロセスを踏んで行動に出ていったのか、そういったことを今日の御言葉からご一緒に見たいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にせよ取りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。お一人お一人それぞれ置かれている状況の中で、有馬太夫のヨセフの信仰、また在り方を共に学ぶことができますように、またそのことを通してあなたが聖書にこの人物を記していらっしゃるその意図を深く知って進むことができますように、主が帰りにくださるようこれから祈ります。今からの時を見て委ねて、イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、最初にこの有馬太夫のヨセフという人物像ですね、それをちょっと見ておきたいと思うんですね。50節を見ていただきますと、簡単な紹介があります。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかったと書いてあります。議員というのは当時70人議員という言い方がありまして、70人が国会議員だったんです。つまり彼は国会議員。そして国会議員の一人なのですけれども、立派な正しい人であった。人格的にも優れた人だったと紹介されています。ただそういう地位とか名誉とかいうことを超えて、この人の特筆すべきことは、この人は議員たちの計画や行動には同意しなかったと書いてあります。つまり、イエス様は殺害計画。これがどんなにいい加減な理由で議員たちは動き、大祭司や立法学者たちの口車に乗せられ、そして悪の刑罰をしていったかということを彼は知っているんですね。弟子のユダをお金銀貨30枚で彼に訴えて、そして大祭司や立法学者たちの妬みによってキリストを抹殺しようとしているその動機、そういうものがどんなに醜いどす黒いものであるかということを有馬太夫のヨセフは知っていたんですね。で、これに一票を投じなかった、同意しなかったということはそういうことですね。これは日本のような社会ではやっぱり難しいんじゃないでしょうか。立場のある人、あるいはまた地位のある人、そういう人がみんながそれこそ先導して、ピラトなんかはですね、裁判をするときにこの方に死刑判決を下す理由は一切ない、罪がないと心から思ったんです。ところが心から思ったけれども、群衆がバラバを許してほしいと、キリストは十字架につけろと言って大合唱となって先導されていった時に、ピラトはグラグラグラと動くんですね。彼らの思いを否定して、この人は罪がないと判決を下すということは自分の出世に影響があると。ですからピラトは良心を打ったんですね。正しいとは思わなかったけれども、正しい思いを行動に移すことはできなかった。ピラトの弱さが出てくるわけですね。そういう立場があるときに、やはり自分の将来ということを考えたときにグラグラと動いてしまうということは当然あったと思うんですよ。ところが有馬太夫のヨセフは同意しなかったと端的に書いているわけですけど、ここにどんなに彼の、まあ、群衆の叫びや、あるいは自分の出世や自分の将来というものがありながら、両親の声に聞き従う立派な人であったかということがわかりますね。日本なんかでは もう違う考えとか意見を持つと、もう叩かれるのが日本社会ですから、出る杭は打たれるという考えがありますからね。ですから、違う意見を主張する。それが何の、打算もないような世界ならば言うことはできても、そういうことによって自分の身がどうなるかということになってきたときには、思わず口止めをしてしまうということがあると思うんですね。当然ありません。ヨセフは国会の議員です。それも、ローマから信任されて国会議員になっている。そう考えると、将来、ピラトがそうであったように、自分も議員のバッジを取られる可能性を彼は考えたと思うんですね。それでも同意しないということを思うときに、どんなにこの大きなものを彼は持っていたかということを思います。さて、そんな彼でありますけれども、この彼が51節を見ますと、後半のところ、彼はアリマテヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいたと書いてあります。人物像は先ほども言いましたような人なのですけれども、神の国を待ち望んでいたという求道ということについて少し考えてみたいと思うんですね。彼は地位がありました。もちろん富もあったでしょう。立場もあった。もう押しも押されぬ、国会議員です。名誉職です。その彼が地位とか富に満足していないということがわかりますね。彼の願いは神の国に入ることです。天国に行けることです。そういうことを思うと、自分が善人だから行けるとは思っていない。自分が神の前にはどういうものであるかという、そういう思いというものが彼の中にはあるんだと思うんですね。なぜそんな思いがあるのか。実はいろんな人たち、日本の武将たちも含めてですけれども、地位もあり、富もあり、名誉もある人たちが、なぜか満足をしきれないという姿というものは随分見てきたんですね。よく私もお話をしますが、例えば一代で、百姓のせがれが、天下国家を治めることになったあの豊臣秀吉の治世の句、露と起き、露と消えぬる我が身から、何はのことは夢のまた夢。一代で一番トップに躍り出たわけですよね。しかしその彼が、何はの世界、城、天下、夢のようだ。夢のように素晴らしいというように、朝露のように生まれ出て、夜露が落ちるとき、命を絶つように、そんな儚いものだということを彼は気づくんですね。不思議とそういう感覚を持つのは一体何なのかということなんですよ。地位もあり、名誉もあるのに、富もあるのに、アリマテヤのヨセフの願いは、これによって満足することのない、神の前に自分が天国行けるかどうかということ、この神の国を待ち望む、それはなぜかというと、実は聖書の中に伝道者の書3章11節というところに、神は人の心の中に永遠への思いを与えられたと書いてあるんですね。パスカルというフランスの哲学者は、神様は人間の心に神様だけが満たすことのできる心の部屋をお作りになったというんです。だから永遠なる神を知って神を受け入れて初めて満足できる心の部屋を人間誰もが持っている。だからこの世の一時的な地位富をもってして永遠のしか満たすことのできない部屋にはこの世の一時的なものでは満たせないんですよ。そういう宿命というか人間作られた本性というかそういうものを人間は持っているんですね。ですから皆さんの中でもし自分が人生に満足できないのは地位がないからだ、富がないからだと思っているとしたらそれは違うんです。 地位でも富でも名誉でもないそんな問題ではなくて、神だけが満たすことのできる心の部屋に永遠を持って満たしてくださる神ご自身にある満足を得ることはないからこそ、人生の深い満足を得ることができない。ですから体が例えば故障があるとか、あるいはもうこれが生きがいだと思っていた仕事がぐらつき出すとかいうことになると、たちまち不安になってしまうのは、人間の中にそういう伝道者の書の書かれてあるように、人の心に永遠への思いを与えられたと言われる神だけが満たすことのできる部屋に満たしていない現実があるということでしょう。ですからアウグスチヌスという人は、神はあなたは人をお作りになりました、ですからあなたを知るまでは真の平安を得ることができないのですと言ったのは、まさにそういうことなんですね。有馬太のヨセフはそういう人間のうごめき、動いていく世界、打算で動いていく世界、人の命をこのような妬みで抹殺してしまうような社会、国、こういうことの中で正義も何もない、真の平安も失われていく、こういうことの中で本当の満足は、神の国に、神の前に、この救い主に対する生き方ではないのかということを彼はおそらく感じていただろうと思います。それが彼の求道心です。さて、ここまで来るともう理想的な人物のように見えてくるわけです。ところが、52節でピラトのところに彼は行ってイエスの体の下げ渡しを願ったとありますが、ここに至るまでに彼は随分プロセスを経ているんですね。だからこそ私たちと似たようなところがあると思わされるわけです。ちょっとそこの箇所は開けておきたいと思うんですね。ヨハネの福音書の19章38節。今ルカの福音書ですが、その一つ向こう、ヨハネの福音書の19章38節にこう書いてあります。第3版ですと222ページですね。ヨハネの福音書の19章の38節ではお見せします。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していた有馬太のヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。アリマタイのヨセフは、初めから理想的な言い方で、地位にも溺れず、名誉にも溺れず、富にも溺れず、求道し、そしていざとなった時に信仰を表したというような、そんな理想形ではなくて、あるプロセス、ある間は、自分がユダヤ人、クリスチャンであるということを隠してたんだ。まあ、隠れキリシタンという言葉がありますけれども、有馬太のヨセフもそういう時期があったんですね。よくわかりますね。先ほども言いましたように、彼は地位があります。立場があります。家族もきっとあったでしょう。そのことを思うときに、どうなるのかな、ということをやはり思うと、やはり怖くなるというか、そのために自分の身を隠してたんだ。信仰を言い表すことを隠していたんだ。極めて私たち日本人が感じるそういう思い。私など比べ物にならないけれども、私自身もクリスチャンになった時に、たった一人家族でクリスチャンになった時に、通信講座を始めたんですけれども、通信講座の先生にお願いして、私のところには通信講座の、封筒を送らないでください。友人のところに送ってくださいって。わざわざそんな手の込んだことをしたことがあります。お前何をしてるのだ。受験期にというようなことを言われたくない、そういう思いがあったからです。あるいは信仰の告白するときにやはりドキドキ思いました。洗礼を受けるというときにやはりドキドキ思いました。これで自分はもうクリスチャンだと思いました。あるいはもっと牧師になるということを親に言うときにはもっと恐れを感じました。小さな私自身の経験の中でもこういう恐れてしまう思いというのはよくわかるんです。有馬太のヨセフはそういう点において、 理想的な素晴らしいクリスチャンというのを私たちと同じように自分の信仰社会で、町で、あるいは国会で公に言い表すということをためらう、そういう恐れを彼は感じていたということなんですよ。つまりあなたも私も同じような仲間であるということを言えると思うんですよね。こういうプロセスを経てある時ということになっていくわけですけれども、天聖人語という朝日新聞で書かれているのがありますけれども、そのある日の天聖人語に面白いことが書いてありました。神様の自然を作られる造形は直線ではなく曲線だと書いてあるんです。まあ、山にしても川にしても花にしても空の雲にしても、まあ、曲線、まあ、そう言われればそうですね、直線じゃない。ところが人間が作るものは直線を美しいと呼んだりします。例えば建物、サイズを決めて、あるいは製品を作る場合でも直線の美というか、そういうことを非常に強調したりすることも多いですね。人間は直線を好むが、神は曲線を好むと書いてあった。で、それだけのことを書いてるんじゃなくて、人生においても実は直線ではなくて曲線の神の意図というものを知る必要があるのではないかと書くわけですね。例えばもうちょっと具体的に言うと、直線で示される人生ってどうなんですか。学校に入る。今度は良い会社に入る。良い会社に入ったら良い地位を得る。良い地位を得たら今度は、まあ、家庭を築いたりとかいう、そういう直線で挫折することなく、落ちこぼれることなく、ドロップアウトすることもなく、スイスイスイスイスイスイということを、まあ、理想の形みたいな、勝ち組なんて言った、最近だと言うわけでしょ。そして、それに比べて、人生挫折してしまったり、あるいはまたもう生きれないと思って思い詰めてしまったり、よだよだしてしまったりすると負け組なんていたします。でも神は曲線を愛されるという意味で、曲線を好まれる、曲線の人生を好まれる。皆さん、ゴルフの好きな方は、中島恒幸というプロゴルファーがクリスチャンということを知っておられるかなと思うんですね。で、この人の奥さんは熱心なクリスチャンだったんですね。で、中島恒幸プロのために、一生懸命に妻として祈りをしていた。そして、あなた今回優勝できたのは、神様の恵みと思うよ、と小岩に言うと、バカ言えと。俺が力があるからこそ勝ったんじゃないかと。何が祈りだ、何が神だ、こんな感じだった。ところがですね、この中島恒幸がスランプに陥ったことがあるわけですね。誰だってプロ選手はそういうこともあると思いますが、まあ同じようにスランプに陥った。それだけではなくて、弟さんがですね、重い心の病、倒れます。またもう一人の妹さんは末期のがんに倒れます。そういうダブルショックということもあり、自分のスランプということもあって、ほとほと悩み込んでしまうんですね。そしてそういう時に思い起こしたのが、自分の力、自分の思うように進んできた人生が全てではないということを思わされるんですね。そして奥さんが金がね、教会に行く、お祈りをする、聖書を読むという世界に、この際知ってみたいと思うんです。やがて聖書を読むようになり、クリスチャンになっていくんですね。そしてそこで大きな祝福を体験していくわけです。それからまた彼は優勝したりしたことを皆さんの方がご存知であるかもわかりません。で、よく講演会なんかでですね、彼は最後に、皆さん、神様は生きておられますと言って文章を閉じられるそうです。そして、神様は回り道をする私の人生の中で、その中で宝物をくださいましたと言うんですね。 直線の人生ではない、曲線かもわからない。しかしその曲線はひょっとして宝物の発見のために、あえて神が曲線の人生を導かれたのかもわからない。アリマタイのヨセフはスイスイスイスイスイスイと何でも素晴らしいと言われるような言い方をアルメンはできなかった。正直に聖書はユダヤ人を恐れてそのことを隠していたと書いてあります。彼の中にもそういう思いがあったんです。しかしそれで終わりませんでした。おそらくそういう中で自分の不甲斐なさ、自分の情けなさ、自分の弱さ、愚かさ、小ささ、そういうものを嫌というほど知らされていったんだと思います。そして弟子たちが皆ことごとく見捨てていく、その中で彼の心の中に新しい神からの思いがあったんでしょう。勇気を与えられたんでしょう。思い切って行動するんです。マルコの福音書では、アリマタイのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願ったと書くんですね。確かに思い切って行動を出たんです。これは私たち日本の社会で生きるクリスチャン、求道者への励ましではないかと思います。あなたが信仰を持つ、洗礼を受ける、あるいはクリスチャンとして生きていく、さまざまなためらいや戦いがあると思います。恐れもあるでしょう。理解もしてくれない世界もあるでしょう。十分考えてください。回り道もしても結構です。しかしその中で時に思い切って、この時に私は信仰の表明をすべく召されているんではないだろうか、そういう時がやはりあるんじゃないかと。アリマタのヨセフはそういうプロセスを経て思い切ってピラトのところに行って、閣下、私が遺体を引き取らせていただきます。おそらくピラトはその時にどう思ったのかな、ちょっと聞いてみたい気がしますね。 なぜならば自分は軍医中におもねって両親を撃ったんですよ。似たような立場です。ところがこのアリマタイのヨセフは弟子たちが見てたのにもかかわらず、自分の前に現れて、私が引き取らせていただきます、ということを言ったんですね。ピラトにしてみれば、恥ずかしい思いもしたのかな、そうであってほしいなとも思うわけです。そういう中に、世界中の教会で、アリマタのヨセフがそのような中にあって思い切った行動を取ったのだということ、私たちも 1% しか過ぎない社会に、クリスチャンの人口の中に生きてます。その中で思い切った時に行動が必要ではないかなと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はアリマタイのヨセフ、この人の姿を通して私たちの置かれている社会、持ち場立場を思わされました。彼もまた地位や富、名誉によって人生の全く満足を得ることはできない、そうではなくてむしろ神の国に入ることを望む生き方、それを求めていました。主なる神様、その彼の求道の中に、神は人の心の中に永遠への思いを与えられたという御言葉がまさに彼の心を覆っていたことを思わされます。またそうした結果、イエス・キリストを知り、イエス・キリストこそ罪からの救い主、人生の主、神の御一人を、そう彼は思ったに違いありません。しかしその信仰が長い間、どのような期間かは分かりませんけれども、ある期間は少なくともその信仰の表明ができませんでした。私たちと同じように、時に人の顔を恐れ、立場を考えてしまう、あるいはここで黙ってしまう、そういうような弱さを私たちは持っておりますけれども、同じようなところを通ったアリマタのヨセフに心惹かれます。そのようなヨセフが、そのような恐れていた期間を経て確信を与えられ、そして弟子たちが見捨てて逃げ去っていった時に、新しい思いと力が与えられて申し出ていった姿を思わされます。主なる神様、教会の兄弟姉妹方を一人が置かれている持ち場立場をどうか覚えてください。時に信仰の表明ができない、そういう恐れ、弱さを感じてしまうこともありましょう。 どうかあなたが共にいて励まし導いてくださり、また新しい上からの勇気が与えられますように、また主なる神様、求道者にとってこの信仰の思い、ある程度のことを分かっていてもいろんなものを考えてためらってしまう時期を経ていらっしゃるかとも思いますけれども、主よ、どうぞ有馬のヨセフがそういう期間を経て思い切って行動を出たように、どうぞそれぞれの信仰の告白を最高のお方に捧げることができますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。